身の回りのものを通して今私たちが生きる時代を考える国用野外学習センターのポッドキャストシリーズ新雑貨論2。人の生活、生き方が大きく変わりつつある今、物と人との関係性を食、建築、衣服、道具、そして自然といった観点から考えていく第2シーズンの第5回目。自転車、スマートスピーカー、エトセトラ、新しい時代の道具と生活工芸というお題でゲストにインテリアスタイリストの中田由美さんとプロダクトデザイナーの鈴木源さんをお迎えしております。ホストはシーズン1同様メソッド主催バイヤーの山田優さん、司会進行は国語野外学習センターの若林でお送りしておりますが、ね、山田さんね、前半は、はい、中田さんの方からなかなかおっていうキーワードが、無口っていうキーワードと仲良くなれるっていうキーワードが出てきたんで、うん、まあ、後半ちょっとそこをその掘り下げていけたらかなと思うんですけれども、まあ、中田さん、鈴木さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきね、ちょっと鈴木さんに無茶ぶりしようかと思うんですけれども、中田さんの方からその、まあ、仲良くなれるっていう話があって、その仲良くなれるっていうお話、中田さんされた時に、仲良くなれるって人それぞれ違うじゃないですかっていうふうに中田さんおっしゃったと思うんですよ。で、これって多分プロダクトを多分作るとかデザインするっていう上では結構それなんか困難なそのことのような気もするんですね。というのは、その同じものでできるだけ多くの人を満足させなきゃいけないっていうふうなことが一個プロダクトのデザインっていうものがある中で、その当然そのある種暮らし方のが多様化してたりだとか、いろんな好みがあるよねとか、この人はこの人と仲いいけど、別にその人が誰とでも仲いいわけじゃないみたいな話ってあるじゃないですか。で、基本的にはなんかある種の社会って話だと思うんですけど、なんかその、まあある意味こう、そこを解決するためになんかある種の平均値みたいなものを取ってきたっていうのが、ある時期までのプロダクトデザインの考え方なのかなと思ったりするんですけれども、なんかその辺って今どういうふうに、特に多様性とかって言われてる時代に、マスプロダクトってなかなか困難なもののような気もするんですけど、その辺ちょっと話思いっきりでかくしちゃってますけど、すみません、鈴木さんいかがですか？
いや、でもおっしゃる通りですよね。そこは多分マスプロダクトをデザインする一番難しいとこかなと思いますけど、でも、そうですね。僕の場合は少なくともこう日常の道具みたいなものを作ってるので、そういう時に、なんだろうな、その人のこう、使う人の性格とか、まあ、どういう、文化的背景を持っているかとか、考え出すともうちょっとわかんなくなっちゃうんですよね。でも、なんか、割とこう人間としてというか動物としてというか、どうやってもやっぱこれ使いにくいよねとか、ここにやっぱり違和感を感じるなとか、ここ調和してないねみたいなもので、なんか割と結構みんな共通して感じている部分っていうのがなんかあるような気がして、それってなんか割とこうみんな、例えばスーパーでリンゴの山があって、どのリンゴがいいかってパッて選ぶのとそんなにみんな変わらないような気がするんですよ。なんかこう割と直感的にこれなんか美味しそうなリンゴだって分かるみたいな、なんか結構こう動物的な感覚、美に対する感覚だったりだとか、なんか変なこうなんだろう、違和感に対する感覚って結構なんか僕もアメリカとかイギリス住んでましたけど、意外とその辺って共通してるところがあるなっていうのが、僕のなんとなくの肌感覚で、だから割とこう文化的なところに依存するというよりは、そのすごく身体的にものを作っていくというか、身体的に感じる違和感みたいなものを取っていくみたいな発想で、僕はなるべくデザインしようとしてますね。なんかそうすることしか、逆に好みみたいなことを考え出すと本当に多様だし、だからそういうところは無口につながっていくのかもしれないですけどね。だから身体に関わることだから、あまりこう口で話すことではないみたいな。
その時ってなんかよくありがちなのって、認知科学に頼るやつあるじゃないですか。つまり人っていうのは大体 赤いもの見るとこう脳がこうなるんですよみたいなやつ、はいはいはいはい、脳科学好きじゃないんですよ、うんうんうん、でなんかそっちに行くやつかみたいな感じいつもあるんですけど、その辺ってでもこ、うんうん、ある種のその当て根拠にしたりっていうようなことって多少あるんですか、どうですか、
どうなんですかね、僕はあんまり不勉強でそこまであの詳しくないですけど、でもデザインするときになんかこう頭で判断しないように しようとしてるんですよ、あのなん か体で判断するというか、あのさっきそのデザインしたものをあの生活の方に持っていくっていう話をしてました、それも多分、うんうん、あの作る頭を一回切ろうとしてるんだと思うんですよね、なんかもっとこう普通にこう家の中にあった時に、まあ、どう感じるか、なんかこう、うん、よく僕は 目の端でデザインするみたいなことを言うんですけど、あの常にデザインが目の中心にあって、そのものをこうずっとこう見ながらこの角 R がどうとかいろいろ考えるんですけどそういうことって実際の生活あんま関係なくて、ほとんどプロダクトで見てないじゃないですか、なんか他のことをしながら横目にこう入っているみたいなものなので、なんかそういう状況の中ってで見るデザインとか使うデザインってあんまりこう頭で考えてないと思うんですよね、だからなるべくその頭で考えてない状態でデザインをジャッジするみたいなことを意識していて、だからそれが脳科学的にどうかっていうのはちょっと僕はよく分かってないですけど、あの意外とそうやって体で作ったものの方がなんかみんなが受け入れてくれるというか、なんかスッと入っていけるみたいな、ああそうだねみたいな感触はなんかありますね。
なるほど、なるほど。あの中田さんも多分お仕事としてはなんかその例えばその商品カタログみたいなのがあった時になんかある種のこう平均値みたいなもの、例えば要するに4人家族でとかっていうようなことがあったりするじゃないですか、うんうん、で、まあ普通にそんな4人家族いるかみたいな話もあると思うし、ずってなんかものすごいスタンダードななんかセッティングがあるみたいな、てかみんながそれを受け入れるみたいな前提がなくなった時、そのなかなかこうそれを客観的に特定するのが難しいようなこともあるんじゃないかと思うんですけど、なんか中田さん、今鈴木さんがおっしゃったことにやっぱ近い感覚があるんですかね、ある種多様な人に受け入れられそうなんだけれども中間取るわけでもないみたいなことってどうですか、その辺ちょっと雑な振り方で申し訳ないんですけど、
割とスタイリングするときに大切にしてることは、なんかこう、調和を大切にしてまして、空間に対してそのものがどう作用してるのかっていうのを割とバランスを取りながらものを選んだりしてます。
なるほど。じゃあそこは必ずしもそこに、住んでる人みたいなことはあんまり考えないっていうことでもあるんですか？
考えてます。そういう、そうですね。
それ、ちょっと、あの、細かく分解してちょっと聞いていくと、まず、なんかこういう、どういうオーダーが来るのかな？まあ、こういう感じの空間作ってくださいとオーダーが来るのか、あるいはなんかこういう人が暮らしてるような感じで作ってもらえますかって、これどっちで来るんですかね？どっちもあるのかなと思いますけど。
どちらもあります。
なるほど。そうすると、まあ、まずは それそうこういう空間にしてくださいねって言ったら、まあ、どういう人が住むのかなみたいなことを考えるような手順を取るんですか？
そうですね、割となんかキャラクターを設定して、なんかこういう人だったらなんかこういうものが好きでこういう動きをするんじゃないかなとか、なんか分かんないですけど、
それってでもなんかリサーチとかするんですか？なんか女性誌とか見て、オッジとか見て、なんか
いや
だからなんかほらオッジ、これオッジっぽい人だなきっとみたいなこと思ったら、なんかこうオッジ見て、あなるほどこういう感じかみたいな、なんかそういうことやるんですか？
そういうこともあります
やっぱり。
でも結構多いのは割とこう知ってる人を想像したりとか。
なるほど。
多いですかね。
なるほど、なるほど。
あれどうですか、あのその設定してる場合とそうじゃない場合が両方あるって言われましたけど、どちらの方がやりやすいとかってありますか？
なんか設定してた方がいい。人みたいな設定が。
ある方がいいのか、方がやりやすいのか、むしろいや、 そうでもないですみたいな方がやりやすさとかってありますか？
なんかよりこう具体的な生活シーンを作らなきゃいけないとか、こういう場合は設定があった方が作りやすかったりします。
うん、そうかそうかそうか。まあでもそうですね、うん。スタイリングのその方向性でも変わるのか。
そうですね。なんかこう、うん、抽象的なグラフィカルな表現を求められてるときはそこまで設定はそんなに関係なかったりとか。します。
なるほどなるほど。それはそうか、うん、見た目のこうある種のコンポジションでいけるっていうことです
ね。いける。
なるほど。なんか僕 その話面白いなと思うのは、いわゆるペルソナって考え方あるじゃないですか。うん、でペルソナってなんていうのかな、下手なやつら使うとさ、そんなやついねえわみたいな話になったりするじゃないですか。で、そこら辺って、微妙にそれを客観視するというよりは、もうちょっとこう主観的に捉えるというか、なんかそのペルソナっていうもののなんか扱いって意外と難しいっていうか、いい塩梅でやらないと、難しかったりするじゃないですか。鈴木さん、どうですか？その、今とお話って。
ペルソナって僕なんか、僕難しいなと思うんですよね。あんまりデザインする考えないというか、
うん、
ペルソナってなんかあんまりリアリティを持って考えられないんだよな。
いや、その通りなんですよね。大体でも出てくるじゃないですか。
よくものづくりとかでもね、文脈とかでもよく出てきますけど。
出てきますけど、まあ、なんていうか、リアリティがないですよね。どこにもいないような、なんか、もしくはテレビの中とかでもいないよ、そんな人みたいな像をなんか作ってるんで、わからないですよね。なんか、だから中田さんの言ってることの、その、なんか、知人、周りの人でとか、
ああ、そう、それはすごくわかりますけど、
ね。うん、わかりますし、あとなんか、なんだろうな、僕も結構そうなんですけど、なんか、お話を聞いてて、中田さんは若干、なんか、いたこ的な方で見てんだろうなと思ったんです。表意系というか、その、ペルソナというものを、若林さんが脳科学みたいなことを嫌いなのと一緒なのかもしれないですけど、もうちょっと身体的な話というか、ちょっと表意してる感じが僕は聞いててしたんですよね。脅威というか、まあ呼び寄せてるのかわかんないですけど。なんかそんな感じありませんか？
なんかさ、僕ね、あの、神奈月っていうモノマネ芸人がいて、ね、
いきなり。
そう、そう、神奈月のね、モノマネで、
うん、
ジュリーファン、沢田研二ファンの人のモノマネっていうのが YouTube 上がってるんですけど、これすげえ面白いんですよ。で、ジュリーファンとかって身の回りにいないんですわ。僕とか。なんで結構年配の、面白いのそのモノマネがさ、うん、ジュリーすごいのよ、みたいな話をするのおじさんなんだけど。ね、めちゃくちゃ面白いモノマネで、でそれの面白いのは、俺ジュリーファンって会ったことないんですよ。
なるほど。
なんだけど、
うん、
あ、わかるわかるって感じがすごいするの。
面白い。
面白い。
わかる、わかる、それ言ってること。だって、いそう、みたいな話ってあるじゃないですか。で、なんか、中さんのお仕事って、なんか、俺、それに結構近いものなんじゃないのかなっていうふうな気がちょっとするの。だから、あ、いそう、みたいな話とか、あるみたいな感じって、必ずしも自分の知り合いとかだったりはするわけでもないじゃないですか。で、なんか、そういうものをなんか捉えられるっていうのって、なんか、ある面白いセンスなんだよなっていうふうな気がするんですかね。中田さんどうですかっていきなり神奈月に比較されてもちょっと迷惑だと思うんですけど、でもなんかその、あるあるみたいなところなのかなって思ったりするんですけど、どうですか？それはちょっと、こういう感じのこういう人で、あ、いそうみたいな感じ。のことをうまくやるって、それはそれで僕結構難しい仕事だとは思うんですけどね。
そうですね、難しくて、で、さらになんか難しいなって思ったのが、その自分はその人はこういう人だと思うって思い描いてた人と、その例えばクライアントさんが思い描いてた人が、ちょっとち、なんか、
あれみたいな。
なんか、
全然お互いが描いてる像が仲良くなれなそう
だったんですよ。なんか別人だったみたいな。
別人だったみたいな。
あ、その時はでもどうするんですか。そのセッティングした感じが全然想定してた人の感じと違うっていう話。
まあなんか細かいことなんですけど、なんか、うん、この人は炊飯器はここに置かないとか、なんか、そういう。
なるほど。その時ってどうするんですか？どういうふうに折り合うんですか？
一応なんで自分がここに置いたかっていう説明を、このキャラクターに対して、なんでこれをここに置いたかっていう説明をして、分かってもらえたり、分かってもらえなかったりとかっていうこと。
ああ。
なるほどね。すげえな、その話面白いな。
うん、
そうです
。
あります。
ある傾向の人とか、あるタイプの人は、炊飯器はきっとここに置くはずだみたいな話ってあるのか。それはあるか。
まあ、なんか、
なんか多分傾向っていうよりは、うん、傾向だからここに置くっていうよりは、多分、もうちょっと感覚的というか、なんか身体的な気がしたんですけどね、今。
多分一般的には、なんか多分そこに置かれるって考えられてらっしゃったんだと思うんですけども、うんうん、私は、なんかその人そんなに炊飯器使わないんじゃないかなっていう、他にも道具はあるじゃないですか、大概。代わりになる道具があるから、うんうん、なんか、うん、そっちを使う人なんじゃないかなっていう。
いや、その時中田さん炊飯器どこに置いたんですか。上の方に置いた。
そうです。
なるほど。
ああ。
あんま使わないからもう上の方置いちゃう、ね。
使わないから上の方置いちゃう、ね。
面白いそういう話。面白いな。なんか鈴木さんなんかあります今のお話。
いや、僕その神奈月の話でちょっと思い出したのは、まあ、今そういう仕事は少なくなりましたけど、昔のアイデオってそのアメリカのデザイン会社で働いた時に、あそこその会社ってすごくこうユーザーインタビューみたいなことをすごくするんですよね。
はいはいはい、
で例えば、まあ、単純な今やってるのは割と単純なプロダクトだったらいいんですけど、例えばなんか精神病患者のためのなんかこう機器のデザインをしなさいみたいな、うん、まあ、それ結構あんまり自分が体験したことのないお題がこう出てくるわけですよ、
うん、
でそうするとまあ大体2、30人ぐらいとか実際もその人に会いに行ってどんなことが問題なのかみたいなことをずっと聞いていくんですよね。でそうするとなんかね、憑依してくるんですよその人の感覚が。だからなんかいわゆるなんかリサーチみたいなそういう硬い話ではなくて、なんかもう自分事になっちゃうんですね、いつの間にか。なんか人のこの人のためにデザインするというよりはなんか自分のためにデザインしてるみたいな感覚になってきたら、うん、なんかやっとこうデザインができるというか、なんかその感覚とその神奈月的な感じでもしかしたら近いのかなって思いましたけど、なんかペルソナが多分ちょっと不思議な感じがするのは、まあ、よく物作りの文脈だとペルソナが与えられるんですよね、こういうペルソナで、うんうん、その人をちゃんと理解してないからなんかこう自分ごとにできないんですけど、なんかそういうプロセスを経るとなんかこう自分になってやっとデザインできるみたいな感覚を僕は持ってますね、うん、
なるほど。
わかります、わかります。僕もお店作るとき結構その憑依型なんですよ、どちらかというと。あの目線とかもなんかおばあちゃんになったつもりで店を見るみたいなことばかりやっていたり、なんか子供の時に戻ったつもりで見るみたいなことをやってるんで、なんかその誰とは言わないんですけど、そうなっちゃったみたいなことの想定の上でなってるんで、結構僕は憑依型って自分では言ってるんですけど、
うんうんうん、
なるほど。それってでもさ、結構バリエーションあんの？その
バリエーションですか？
てかおばあちゃんって言った時にいくつものおばあちゃんのパターンって
自分の中に
あったりするの？
ね、は
い、いるの？すげえな。
変わりません、ゲンさん、それ。憑依するときってどうですか？変わりません？
変わるってどういうことですか？
そのおばあちゃんみたいなことが、わかんない、その精神病患者かわかんないですけど、おばあちゃんかみたいなときに、多分なんかそのケースによって変わりません？僕、場所とかで変わるんですけど、九州とか。
あ、
ちょっと待って、今のお話をちょっと整理させていただくと、例えば、おばあちゃんの目線でこのデザイン考えてみようみたいなことを、まあ、やるとして、そのおばあちゃんっていうのは、それも多様じゃないですか。
う
本来的には、うんうんうん、なのでそのいくつかのおばあちゃんのパターンみたいなものっていうのを自分の中に設定するのか、あるいはなんかその思考プロセスの中でなんか一個のおばあちゃん像みたいなものっていうのが自分の中に生まれてみたいなことなのか、ちょっと どういう感じですか。山本さんどう？
僕は多分おっしゃってる後者
なんだよね。だよね。
普通は後者なんですけど、うん、その例えばやっぱりそこに向かう案件でちょっと状況が違ったりするので、場所であったりとか。
そうだよね。だから鈴木さんいかがですか？
僕の場合はまあ割とその最終的なプロダクトが具体的なその、うん、要件があって、まあ、それに合うおばあちゃんたちを例えばに会いに行ったりするので、
うん
うん、どうでしょう、まあ、もちろんその中でいろいろあるん、いろいろこうさっきのその思考性みたいな話でいうといろいろ多分あるんだけど、うん、まあ、でもその中でやっぱり共通する何かあのそれこそちょっと身体的なというか、うん、なんか共通するものがあるんですよね。なんか30人、うん、20、30人ぐらいいるとなんかそこにこうなんかこういう共通点がなんかあるよねみたいなものはなんか見えてきて、でまあそれが一般化できるか分かんないですけど、まあ、自分の中でなんかすごくこう自分がおばあちゃんに憑依していてなんかこれはすごくなんか問題だここ直したいみたいななんかすごく感覚的なんですけどあの憑依するみたいな感じはありますかね。
なるほど、うん、それでも結構面白い話だと思うな。なんかその、うん、ある意味ほらペルソナってなんかこう要するに客観的なデータのとしてなんかこうそこから像を作っていくっていう話だと思うんですけど、うんうん、今の多分鈴木さんの話も山田さんの話もおそらく多分中田さんもそうなんじゃないかと思うんですけど、なんて言うんだろう、いろんなサンプルがまああるわけじゃないですか。例えばオッジとか、うんうん、モアとかってなるほどみたいな話とか含めてで それとでも結局そのプロダクトなりその想定してる空間とかそういうものがあってで、そのある種の関係性の中で、一個のなんかペルソナがこう立ち上がってくるみたいなことのような気がするんですよね。うんうんうん、逆に言うとそれがなんか立ち上がってくると、今度もう一回そのなんかプロダクトなりその作りたいものっていうのの像がもうちょっとこうはっきりしてくる。っていうか、なんかそういうことが、だから僕なんかでも本作るときってなんか客観的にこういう読者がいますっていう話というよりは、こういう本じゃんみたいな話で、きっとこういうやつが読んで喜ぶだろうなみたいなことっていうのが一種その、なんていうの、それは自分と離れたところでなんかこうやりとりがあって、でなんか本が明確になっていくのと、うんうん、その読者像みたいな、その本の読者像みたいなものが明確になっていくっていうのがこう、なんか並行して起きるというか、なんか同時に起きていくというか、うんうん、なんかそういう感じなのかなと思うんですけど、鈴木さんいかがですか？
うん、いや、まさに そうだなと思います。どっちが先ってことではないんですよね。うん、なんかその、うん、まあリサ、あの、前で言ったとおりリサーチとか結構したって言いましたけど、結構、うん、あの、なんかプロセスで言うとなんかリサーチをしてデザインしてとかと思いがちですけど、うん、結構初日からデザインとかもしちゃったりするんですよね。
うんうんうん、
その割と並行してやっていくというか、なんか最初こう感覚的にすごい作っていくんだけど、作りながら、あの、まあ、そうやって表意させながらみたいなのが、多分並行して一緒に、ああ、こういうことかって分かっていくみたいな、なんかことのような気がします。
なるほど、なるほど。面白い。中田さん、今のお話、大体、合ってます？合ってますっていう、別に、あの、合ってなくてもいいんですけど、なんか、僕なんかそういう感じなのかなっていうのにちょっと想像してみたんですけど、うんうん、どうですか？
確かにやってみて近づいていくっていう感覚はありますね。
そうですよね。だから、なんか、実際作ってるものが進行していくと、それを使う人とか、なんかその、こう、それを読む人なのか、それを使う人みたいな像が、うん、実はより明確になっていくっていうか、うん、そういうことなのかもしれない、う
ん、
ね。
なんかだから身体化みたいなことって、そのなんかそういうことを次第に立ち上がってくるみたいなことのプロセスが抜きにされてくるペルソナとか、
確かに、
まあその、うん、若林さんの言ってた脳科学とペルソナみたいで、多分そういうことなんですよ。そのなんか、プロセスをすっ飛ばした、ね、そうそう、プロセスをすっ飛ばした上で、結果こう認知してるんだみたいなことが、なんかすごく多分違和感を生むというか、なんか、それだけを見たらやっぱり、そんなやついねえよみたいな話なのと、多分中田さんの話で言うと、うん、その、炊飯器をこう置く人 と、いやいや下だろっていう人が、多分それぞれがどういうプロセスを追ってきたかの違いがそこで生まれてきて、うん、でもやっぱりそういう設定のペルソナの場合って、なんかそこ身体化して一回飲み込んだで憑依みたいなことをした上で出してない場合がほとんどだと思われるんですよね、普段仕事してて。
わかるわかる。そう、だからその中田さんの例で言うと、多分クライアントさんは、いや、一般的な数値で言うと大体皆さんここに炊飯器置かれてますよっていう話が、いやでもこの空間全体の感じでそこに住んでる人を想定していくと、どうもそこには置かないっぽいぞみたいなことになるわけですよね、中田さんのある種のこう作ってきた経緯からいくと。だからそこはやっぱり一段解像度は高いですよね、一段、
うんうん、
多分
二段、そうですよね、おそらく、
うん。
でも、まあ、あれですよね、炊飯器メーカーの仕事ではないですよ。
じゃないです、ごめんなさい、違います。すいません。
上に置くのは過激だなと思ったんですけど、
うん、まあそれはそうだ。
そう、でも炊飯器の話されてたから、もしかしたら炊飯器メーカーだとしたらそれすごいと思う。
すげえなみたいな。なるほど。いや、すごいな。あと最近ちょっと話ガラッとちょっと変わるんですけどね。いわゆるなんかその環境みたいな話って、やっぱり重要になってきてるじゃないですか。で、皆さん結構気にするようにもなってきてるとは思うんですけど、その辺ってなんかやっぱり、どんどんそういう方向に進んでんなみたいなことっていうのは、その手応えとしては、手応えっていうかその感じるところってあります？鈴木さんいかがですか？
うん、いや、ありますね。本当に大切なことというか、多分これからデザインはものづくりみたいなことも見直していかなくちゃいけないし、すごく変わるとは思いますね。ただまあ、一方ですごく複雑な問題じゃないですか。何から手をつけていいかわからないみたいなところもあったりして、みんな現場でもみんな意識はあるんだけど困ってるみたいなところもなんか現実問題としてあるかなって気はしますけどね。
その時にまあ、当然個別の話にはなるとは思うんですけど、やっぱなんかどういう考えで鈴木さんなんかアプローチされようとしてます？
なんかその業界によってはなんか割とこういう素材を使ったら、環境負荷が高い低いみたいなインデックスみたいなのが割とはっきりしているところもあって、例えばファッション系だったりこう靴とかソフトグッズ系って割とマテリアルとすごくこう密接に関わっているので出てるんですけど、もう少しプロダクトっぽいものって意外とそういうものがなくて、そう単純に言えないじゃないですか。このプラスチックだからダメだとか、なんかそこはでもちょっと難しいところだなと思いつつ、まあ、一方でそのプロダクトってやっぱり長く、さっきも言いましたが長く使うものなので、簡単にこうデザインが飽きたから捨てたみたいなそういうものではない、ちゃんと長く使えるみたいな、まあ、一つのまっとうな文脈としてそういうことを考えつつやってますけど、すごく意識はしつつどうアプローチしていいか、いろいろこう手探り状態で、まあ、できるところからやってるって感じですかね。その個別個別で、
中田さんいかがですか？そういうちょっとやっぱりエコっぽいのやつにしといてもらっていいですかみたいな、なんかそういう話っていうのはやっぱり結構現場では出てきてます？
わあ、そうですね、ありますね。だしそういったものもやっぱり増えてきているなっていう、気づいたらそうだったみたいな。
それはでもどうしてるんですか？なんか、まあ、基本的にやっぱできるだけそういうものを選んでスタイリングをしていくっていうふうなことなんですか？その中でのなんか難しさみたいなことってあります？
できればそういったものを選んでいけるようになったらいいなと思いますけども、なんかそれがこう前面に出るのもなんか、なんかちょっと違うなっては思ってます。あとはなんかこう使う側も長く使うっていう、なんていうんですかね、それってなんか道具をこう自分のものにする努力っていうのは必要なんじゃないかなって思ったりとか、
なんかまた唐突に
すいません、
ディープなことをおっしゃったような気がするんですけれども、
結構それ大事な話かなと思います。
でもそうか、それは、どういう話だろう。やっぱりその まあ、いわゆるなんかその消費サイクルの中で物を扱うのではなくて、もうちょっとその物そのものとちゃんとこう長く付き合っていくみたいな、なんていうのかな、ある種の覚悟みたいなものが使う側にも必要だっていうふうな話ですか、
うん、そうなのかな、なんか、
うん、
そのものに頼って自分が努力してないんじゃないかなって自分を疑う時があって、
あ、なるほど、なんか、うん、え、それはどういうこと、
なんて、こう便利になってきてるから、なんていうんですかね、あの、
うん、
例えばなんですけど、私ハサミを切る、まっすぐに切るのが苦手なんですけど、なんかいろんな言い訳をつけて、うん、なんか、まあ、うまく切ろうっていう努力を怠ってきたわけなんですけれども、
な
んかでもそのハサミがいくら性能が良くてもまっすぐ切れないことには変わりがなくて、なんか道具ってこう自分が反映されるっていうか、
うんうん、
だからこう自分のものにする努力っていうのがこう長く付き合う秘訣なのかしらって思ったりとかしたっていう感じです。
なんか今の話で思い出すのは、なんだっけな、そのスティーブ・ジョブズは自分の iPhone っていうのは結構あんまりアップデートしてなかったっていうか、最新の使ってなくて、うん、傷だらけになったのを使ってて、その傷だらけの iPhone が俺なんだって、またかっこいいこと言ってたらしいんですよ。
まあ、うん、
で、まあ、それと今永田さんとおっしゃったのちょっと違うとは思うんですけど、なんて言うんだろうな、その仲良くなるみたいな話とも多分つながるのかもしれないですけど、なんか一緒にこの3年くぐり抜けてきたじゃねえかみたいな気分なんだと思うんですよ、多分そのジョブズのや、
うん、
iPhone って、うん、なんかそういう感覚みたいな話とも違うのかな、なんかでもそういう感じの話、うん、
あ、そういう感じの話でもあります、う
ん、なんか前半の話のその無口とか仲良くなれるみたいなことともちょっと近い話かなと思っていて、うんうんうん、仲良くする努力みたいなこともそうですけど、なんか
仲良くする努力な、うん、それ大事だよな、みんな意外と努力しないよな、人と仲良くなろうっていう時にな。
で、特に物とかで今回そのね、やっぱり去年からこう新雑貨論っていう話になっていったんですけど、結構その雑貨、僕はあの、はい、雑貨パートですけど、 その雑貨っていうこともかなりこのコロナ禍とその環境みたいなことの概念が入ってきたことで相当な岐路に立ってる気がしてるんですよ。その前の去年のシーズンだとその雑貨がある種世界を覆い尽くして、そして忘却されていくみたいな話が、あの、ちょっとあの、面白店主が言ってくれる話、うん、あの、雑貨の権威の方が、あの、喋ってくれたと思うんですけど、本当になったなと思ったのは、結構その、何ですかね、その、大量生産、大量消費みたいなことと、その、例えばその、プロダクト自体が逆に言うと、その、マテリアルとしてやっぱりプラスチックみたいなこととかも含めてあると、なんか、その、100円ショップとかの無口化が始まってきてるじゃないですか、うん、去年ぐらいから。
うん、どういうこと？
とある、その、ダイソーさんが、その、ニュースタンダードってお店を作ったりとか。
ああ、なるほどね。
うん、あと、今年で言うと、スリーコインズが、旗艦店を原宿に出して、みたいなこととかって、100円ショップってある種、まあ、一つのその雑貨カテゴリーの、なんというか、行き着く先だったと思うんですけど、うん、そこが無口になろうとしてる感じとか、仲良くしてもらおうとしてる感じが見えるんですよ。なんか、それって、まあその環境とかそういった概念とかが入ってくると、やっぱりその雑貨って消えざるを得ないと僕は思ってて、その環境って概念がどうしても入ってくることで、うん、なんかそこからその、うん、なんていうか雑貨は雑貨であることをついになくそうとしてるんだなっていう気はしてて、うん、
そうね、だからなんかその雑貨って言い方がね、なんていうんだろうな、うん、なんかまあそれ人によって取り方違うと思うんだけども、なんかまあ、すげえ消費的に聞こえる言葉ではあった、
ね。そうですよね。なんか、雑貨を買うみたいなことが、わかんないです。コロナ前に、ああ、じゃあこれ買おうみたいなことが、 なんか今、うん、今できないような気がしてるんですよ。それこそ中田さんとかがおっしゃってたように、なんか仲良くしようと努力し、そのものと、をなんか手にしたら仲良くしようと努力しなきゃいけないから、
うん、
なんか だからこそそのものの買い方も今変わっちゃってるような気がしてて。まあそれはなんかデザインとかにとってはなんかいいのかもしれないですけど。
うん。鈴木さんいかがですか？
確かにその100円ショップが無口化してるって面白い表現だなと思って今聞いたんですけど、うんうん、でもなんか自分がそれ買いたいかって多分買わないか、なんでだろうなと思ってたんですけど、うんうん、そうなんか割といいデザインってなんか触りたくなるというか、触っちゃうんですよね。で、触って気持ちいいものって割といいデザインだなって、なんかすごい感覚的なところで思うんですけど、なんかこう道具っていうか物ってやっぱ触れるってことがすごく大事なことで、でもなんかそれと逆を言うと、あの道具に触られてるみたいな言い方もできるじゃないですか。なんか お互い触り合ってるみたいなものだと思うんですよね。で、なんかこう触り合ってるものって触ったり触られたりする関係ってすごくこう愛着が湧くっていうか、あの根源的にこう癒しみたいなことだと思うんですよ。で、なんかそう言ってずっと触ったり触られたりしてる関係を持っているものっていいデザインとか、それをずっとその関係を続けたくなる感じですごくいいデザインだし、なんか場合によっては、まあ、一概には言えないですけど、あの工芸品とか 手作りしたものって、あの、うん、大量生産のものよりもやっぱりちょっと面が複雑だったりとか歪んでいたりとか、うん、手触りが複雑だったりして、うん、なんか触りたくなるんですよね、うん、なんかそういうこともあるだろうし、なんかアンティークみたいなものも多分やっぱり長い間こう手が触られてきたなんか愛着みたいなのがあって、なんかこう飼い猫みたいなもので、こう撫でられ慣れているものって、あの僕を撫でてくれみたいな感じがしてくるというか、撫でられた痕跡のあるものってなんかすごく魅力的だったりして、なんかその触り合ってる感じっていうのがなんかすごく大切にしたいなと思いますね。だからなんかそのものにもよると思いますけど、その無口化したらじゃあ何でもいいかっていうと、そうでもないなっていう気がするというか、
うん、だからなんかその僕らの業界で言うと、やっぱりその本フィジカルな、いわゆるリアルな本っていうのはなぜいいのかっていう議論ずっとやってるんですよ。ずっとやってる割にはあんまり説得的な答えがないんですわ。やっぱり触った感じがいいじゃないですか。ていうか、それほぼ何も言ってないじゃないですか。とか、なんか紙、インクの匂いがいいっすよねとかっていう話も、なんかな、ちょっとピンとこないんだけど、でも、今、鈴木さんおっしゃった、その、本に触られてんだっていう風な感覚みたいなことっていうのは、なんか結構、誰も言ってない話かもしれないなっていう風な気はするかも。そう、だから、僕らはやっぱり自分たちが触る話しかしてない気がするんですよね。その、ものの側からその、触ってくるんだっていうこととか、その、あるいはその、触られる側のものの側に立つみたいなことっていうのを、あんまり確かに言われてみて考えてこなかった気が、するんですよね。でも、さっき中田さんのね、冷蔵庫の話に、ちょっと、もうそろそろ時間なんで、最後にちょっと戻りたいんですけど、その、まだちょっと、よそよそしいっておっしゃってたじゃないですか。それ、どうやったら、もっと、よそよそしくなくなるんだと思われます？
場所を変えてみたりとか。
なるほど。
あ、そう。
わからない。あの人、どうしたらいいのか
な。あの人、
あそこにいる。
そこにあるの、ずっと見てる。
あの人、わかんない。
それでも、やっぱり中田さん的には、これな、自分の努力が足りないのかなっていうふうに思ってらっしゃるってことですよね。
もうちょっとなんとかできるんじゃないかなって思います。
なるかも。あ、すごいね。優しいな。仲良くなる。
面白い。
優しいわ、中田さん。
高いからね、冷蔵庫。
まあまあ、そうですよね。
高い嫌いだっつって捨てちゃうわけにもいかない
から、ね。わけにもいかないですもんね。
場所変える。他ど、なんかやり方ってありますか、考え方として。
形は変えられないので、どう、
そうっすよね。
どう、 ちょっと周りのものをなんかこう分かんないですけど、
ちょっと変えてみるとか。
そうですね、ちょっとデコレーションしてみるとか
自分でいろいろなんか塗ってみたりとかね。なるほど、面白い。
すごい面白い、面白かったな。
いや面白い、うん、でもなんか、うん、鈴木さんもなんかそういう努力って されるんですか。なんか物との関係性をどうやって深めていこうかなみたいな。
あのもう買ったものですか。
うん、
買ったもの、うーん、あの僕やっぱ作る方なので、買ってからなんか良くないと、はい、そこばっかり気になって、自分がもし作るチャンスがあったらここ変えるなみたいな見方、どっちかというとそういう見方ですね。これをどうにかしようとあんまりもう思わないというか。
なるほど、それはあれですね、なんていうかこう、それが人だったらあれじゃないですか、いらんアドバイスばっかりしてる上司みたいになるじゃないですか。それそのまま受け入れましょうよみたいな感じにはなかなか仕事からなりにくいわけです
ね。確かにそうかもしれない。でも多分みんな、いや、あの自分が思っ、うん、変だって思ってることは多分結構な人数が変だって思ってると思うんですよね、多分ね、うん、それがその、うん、あのさっきの身体的な感じで言うと、多分なんかこの出っ張りが気になるとか、この角が気になるとか、このなんかキラキラしたディテールが嫌だとか、うん、絶対あると思うんですよね。
いやー、面白いな。なんか、ゲンさんがさっきおっしゃってたこととかって、その、ものからも触ってんじゃないかみたいなのは、本当にさっきの、
すごい面白い、
あの、憑依の話とかにもすごいつながってきてるし、さっきのあの、何ですか、あの、AI とかロボットみたいな話で言うと、他者であるか、自分の延長であるかみたいなところでもあるじゃないですか、話が。
そうですね、そうです、そうです。
道具を持ってる部分まで自分なのか、いやいや、あの逆に言うと自分じゃないのかもしれなくて、なんかそこが、あの、クロスしたというか、なんか出会った時とかに何がね、起こるかみたいな。で、出会ったんだけど、中田さんはまだ冷蔵庫と仲良くなりきれてないっていうことがあって、これはなんか物を選ぶ、あの、選ぶ上ではすごい勉強になりました、もう本当個人的には。
うん。なんかでも、その、やっぱり関係性ってことですよね。つまり、なんかこう、そのものがあって初めてそれと対する自分みたいなものがやっぱ立ち上がってくるというか、なんか別に自分っていうのは常に自明のものとしてあって、なんか主体的、なんかこう、自分が何でも好き嫌い選べるんだというよりは、なんかその、ものがあることによってなんか自分の中で、何かがこう立ち上がる、だからそれは総合的にしか実は発生してない
何かだ
っていう風な考え方みたいなのがなんか大事になってきた、
大事なというか、うん、意外とそれって今まで気づいてない概念というか、なんか意外とない話だなって、うんね、今日聞いたと思います、うん、
いやいや、ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけど、うん、非常に一体何の話だったんだっていう感じがしますけれども、なんか、あの、とても、いや、僕、あの、すげえ、インスパイアリングなっていうと、わざとらしい言い方ですけど、あの、非常に ためになるっていうか、なんか、うん、なんかいろいろ気づきがある話でしたので、あの、非常に面白かったです。いや、ありがとうございました。また、ぜひ、なんか機会ありましたら、お話しさせていただく機会、持ってますと。幸いでございます。今回のゲストは中田由美さんと鈴木源さんでございました。山本さん、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。